その次、神の前の真実、見せかけの愛、巧妙な偽善的善行が、この教会の中に現れた。しかし、同時に神様がここに介入、直ちに介入なさって、その尊厳と意向をもって、毅然として、この場合は、神の怒りを持ってですね、望まれたという、裁きを持って望まれたという、それが五章の一節以降の事件でありますね。ところが、アナニアという人とその妻はサピラとは、ところがというのはこれはですから、今見た32節以降を受け継いでいるわけでありまして、このような豊かな迷いの中に、なんと、ところが、アナニアという人とその妻サピラとは、共に資産を売ったが、共謀して、その代金をごまかし、一部だけ持ってきて人たちの足元に置いたという。まあ、この一つの、アナニア・サピラ夫婦が触発されたのは36節のこのバルナバという人がですね、自分の石を売ってですね、畑を売ってその代金を持ってですね、人たちの足元に置いたという、それはこのみんなその人を下げる金額よりもはるかに大きな金額だったようでありまして、まあ、そのことが教会の中で感謝されですね、それが用いられて、そしてまあ結果的にですが、このような傾斜を表したバルナバが尊敬されたという、そういう出来事があった。これに触発されたのがアナニア・サピア夫婦だということですね。私たちと同じようにしたいと。同じようにしようじゃないかという。こういうことを二人で話し合ったようであります。ところがですね、共にですね、自分たちもまた愛の酒物に配りたいと思って辞書を売ったんです。彼らは非常にかなり裕福なこの夫婦だったようでありますが、ところがその代金をですね、この手に来た時にですね、そこに もったいないという気持ちがですね、もったいないにもいろいろありますけれどもですね、これ全部捧げるのという奥さんが言ったことかもしれませんけども、ご主人もそうやねなんて言ってたかもしれませんがね、決めていたんです。二人がそのようにしようと言って決めた。だけどもその現金が前にこう積まれますと、私たちもそういう誘惑があると思いますけども、おおと思いましてですね、これ全部でなくてもいいんじゃないかということで、まあ、金額のことは書いてないんですが、その一部を置いて一部をということですけども、まあ、どうも読むの読んでいまいりますと、やっぱり大きいものの一部を置いておいて、この 全部の中の一部を取ってですね、それを捧げて、そしてそれを彼らやった欺きというのは、バラのさんのように、全部でございますと。私たちは投げ出しましたと。そう言って、ね、捧げた。これが彼らにやったことです。ペテロは聖霊によってそれを見抜きます。そして語りました。アナニア、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて、聖霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか、このごまかすのは盗んだということなんですよ。なんで盗んだか、自分たちも盗んだ。そうじゃない。神様に一旦捧げた。神のものになるわけですよ。それを後で、それ変更して、この欲しくなってですね、取ったということが、これが盗んだということの意味なの。このことが意味なの。ですね、この使徒行伝の五章のこのアナニア・サピラ事件と旧約聖書におけるところの義明、使徒行伝と義明というのは非常に似てるんですけどね、義明の中で起こったところ、あのアカンの事件というのはね、うり二つなんです。エリコ攻略というのは本当に一時神様が驚くべき働きがあそこに臨まれました。黙って行軍する中でおたけびを上げてですね、そしてエリコの状況が崩れたと。それを彼らは言って獲得するだけだ。そこに本当に驚くべき神様の臨在と神様のこの力が働いているわけですね。神の技が働いている。その中で、その世の真っ只中で、彼は敵陣にエリコの町に行ってですね、その中にあったところのこの信濃街と金をですね、見て欲しくなった。それは、ヨシアに固く告げられていた。神に性別されたものである。だから神のものを取ってはならない。全部焼き尽くす。 施術する。それが命じられていました。だけども、見てほしくない薬を取って隠していた。このアカンとその家族が、おそらく共同してそうしたんでしょう、家族全体が。どうなったかということはご存知のとおりであります。直ちに裁かれました。まあ、全く似た事件、同じ事件、同じ言葉の、同じニュアンスを使われている。自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き、父の代金をごまかしたのか。どうぞ間違わないでください。ペトロが言っているように、売らずに残しておけばあなたのものである。誰もそんなことをしなくてもよかったんです。無理に。売ったとしても、あなたの自由になったはずだ。なのにあなたは、どうしてこんなことをする気になったのか、ということをですね、指摘しております。そして彼が言っていることが、あなたは人を欺いたんじゃなくて、神を欺いたんだ。聖霊を欺いたんだ。そして、教会を、神の教会を欺いたんだ。こういう言い方をしているんですね。ここに表されたところの、この神の怒りにおいてですね、この罪の大きさが明らかにされております。私たちは、このアナニアサッピラを犯した事件というものは小さなこのものではないが、小さな過ち、この誘惑に駆られてちょっと犯してしまったというのは小さな過失のように見えるんですね。だけども、聖書はこの罪は決して小さなものではなかったということを言っているわけですね。なぜか。アナニアの行ったことは、ペテロが言うように、聖霊を欺き、神を欺くことであったからだということが言われた。それにしてもなぜ神様は罪の指摘とともに悔い改めの機会を彼らに与えられなかったんだろうかなと私は思いましたね。そういう余裕を与えることなく直ちに直ちに裁かれた。心筋梗塞か心臓麻痺か知りませんけど、はっと思った途端に息を与えた。まあ、こういうことはですね、神様いつもなさるそういうことではないですよ。これ特別なことだったと思います。その理由は、第一に聖を欺いた。少し解釈を超えますが、聖霊様はですね、アナニアとサピラの心に働きかけてらっしゃった。麗しい、この人エルサレム教会の姿を、この身、またバルナバの本当に勇気ある愛ある心、思い切った献身を通してですね、豊かな夫婦でありました、アナニアとサピラの心にも働きかけてらっしゃった。聖霊がね、そして自分たちの持てる豊かさを用いて良い奉仕をするようにと促されたのであります。それで彼らは自分たちの父をそうだと思ってそのために売ったんです。神様に逆ようと言って売ったんです。しかしその金額の大きさにサタンが売った金額の一部だけ下げても良いのではないかと執拗にこう誘います。葛藤が続いたと思います。だけどもね、ここで問題はね、一人の葛藤じゃなくて心の中の葛藤、夫婦がいたんです。夫婦がいたの。ちょっとまた余計な話しますが、皆さん似たもの夫婦ってありますね。どうしても長い期間夫婦が一緒にいるとですね、似てくるって、なことないでしょうって言って、旗から見たものも何となく似てるなというふうになってくる。そういうことがあると思いますよ。だけどもね、夫婦というのは 別個ですよ。別人格です。よく言われますよ。で、ここで裁かれ方っていうのは、まず時間的な差があっただけじゃなくて、アナニアが裁かれ、後にサッピラが裁かれている。夫婦というのは別々なんです。神様の裁きも別々なんです。一心同体ではありますけども、別々なんです、神の前には。ですから、夫婦はお互いに良いものも悪いものがあるわけでありまして、悪いものを指摘合ってですね、引きずり合うということもありますけれども、そういう否定的な面もありますが、良いものをお互いのために分かち合い、何よりもお互いが主にあって一つにされたときに、本当に神の国を目指し、神のお言葉に聞き従う。そしてお互いが悪魔に誘惑されたり失敗したりするときに、それを本当に支えていく、指摘して 祈り支えていく。お互いが神の前に